狐新見南吉前編1。月夜に7人の子供が歩いておりました。大きい子供も小さい子供も混じっておりました。月は上から照らしておりました。子供たちの影は短く地べたに映りました。子供たちは自分自分の影を見て、ずいぶん大頭で足が短いなあと思いました。そこでおかしくなって笑い出す子もありました。あまり格好がよくないので二三歩走って見る子もありました。こんな月夜には子供たちは何か夢みたいなことを考えがちでありました。子供たちは小さい村から半里ばかり離れた本郷へ夜のお祭りを見に行くところでした。切通しを登るとかそかな春の夜風に乗ってヒューヒャラリャラと笛の音が聞こえてきました。子供たちの足は自然に速くなりました。すると一人の子供が遅れてしまいました。
文禄ちゃん早く来い
と他の子供が呼びました。文禄ちゃんは月の光でも痩せっぽっちで色の白い目玉の大きいことのわかる子供です。できるだけ急いでみんなに追いつこうとしました。
でも俺お母ちゃんの下駄だもん
ととうとう鼻を鳴らしました。なるほど、細長い足の先には大きな大人の下駄が履かれていました。
2。本郷に入ると間もなく道端に下駄屋さんがあります。子供たちはその店に入っていきました。文禄ちゃんの下駄を買うのです。文禄ちゃんのお母さんに頼まれたのです。
あのね、おばさん
と吉典くんが口を尖らして下駄屋のおばさんに言いました。
こいつね、樽屋の清楚の子供だけどね、下駄を一足やってくれや、後からお母さんが銭持ってくる下駄で。
みんなは樽屋の清楚の子供がよく見えるように前へ押し出しました。それは文禄ちゃんでした。文禄ちゃんは二つばかりまばたきして突っ立っていました。おばさんは笑い出して下駄を棚から下ろしてくれました。どの下駄が足によく合うかは足に当ててみなければわかりません。吉典くんがお父さんかなんぞのように文禄ちゃんの足に下駄をあてがってくれました。何しろ文禄ちゃんは一人きりの子供で甘えん坊でした。ちょうど文禄ちゃんが新しい下駄を履いたときに、腰の曲がったおばあさんが下駄屋さんに入ってきました。そしておばあさんはふとこんなことを言うのでした。
やれやれ、どこの子だか知らんが、番下に新しい下駄を下ろすと狐がつくというだに。
子供たちはびっくりしておばあさんの顔を見ました。
嘘だい、そんなこと。
とやがて吉典くんが言いました。
迷信だ
と他の一人が言いました。それでも子供たちの顔には何か心配な色が漂っていました。
よし、そいじゃおばさんがまじないしてやろう
と下駄屋のおばさんが口軽く言いました。おばさんはマッチを一本する真似して文禄ちゃんの新しい下駄の裏にちょっと触りました。
さあこれでよし、これでもう狐もタヌキもつきゃしん。
そこで子供たちは下駄屋さんを出ました。3。子供たちは綿菓子を食べながら、稚児さんが2つの扇を目にも止まらぬ速さで回しながら舞台の上で舞うのを見ていました。その稚児さんはおしろいを塗りこくって顔を彩っているけれど、よく見るとおたふくりのトネコでありましたので、
あれトネコだよふふ
とささやきあったりしました。稚児さんを見てるのに飽くと、暗いところに行ってネズミ花火を弾かせたり、感触玉を石垣にぶつけたりしました。舞台を照らす明るい電灯には虫がいっぱい来てその周りを巡っていました。見ると舞台の正面のひさしのすぐ下に大きな赤土色の蛾がぴったり張り付いていました。出汁の花咲きの狭いところで人形の三番叟が踊り始める頃は、
少しお宮の境内の人も少なくなったようでした。花火やゴム風船の音も減ったようでした。子供たちは出汁の花の下に並んで、仰向いて人形の顔を見ていました。人形は大人とも子供ともつかぬ顔をしています。その黒い目は生きているとしか思えません。時々瞬きするのは、人形を踊らす人が後ろで糸を引くのです。子供たちはそんなことはよく知っています。しかし人形が瞬きすると、子供たちはなんだか物悲しいような、不気味なような気がします。すると突然、パクッと人形が口を開き、ペロッと舌を出し、あっという間に元のように口を閉じてしまいました。真っ赤な口の中でした。これも、後ろで糸を引く人がやったことです。子供たちはよく知っているのです。昼間なら、子供たちは面白がって、ゲラゲラ笑うのです。けれど子供たちは今は笑いませんでした。提灯の光の中で、影の多い光の中で、まるで生きている人間のように、まばたきしたり、ペロッと舌を出したりする人形。なんという不気味なものでしょう。子供たちは思い出しました。文禄ちゃんの新しい下駄のことを、番下に新しい下駄を下ろす者は、狐に疲れると言ったあのばあさんのことを。子供たちは自分たちが長く遊びすぎたことにも気がつきました。自分たちにはこれから帰って行かねばならない藩里の野中の道があったことにも気がつきました。4. 帰りも月夜でありました。しかし帰りの月夜はなんとなくつまらないものです。子供たちは黙って一人、ちょうど一人一人が自分の心の中を覗いてでもいるように黙って歩いていました。霧通し坂の上に来たとき、一人の子がもう一人の子の耳に口を寄せて何か囁きました。すると、囁かれた子は別の子のそばに行って何か囁きました。その子はまた別の子に囁きました。こうして文禄ちゃんのほか、子供たちは何か一つのことを耳から耳へ言い伝えました。それはこういうことだったのです。下駄屋さんのおばさんは、文禄ちゃんの下駄に本当にマッチを吸っておまじないをしやしんだった。真似事をしただけだった。それから子供たちはまたひっそりして歩いていきました。ひっそりしているとき子供たちは考えておりました。狐に疲れるというのはどんなことかしら。文禄ちゃんの中に狐が入ることだろうか。文禄ちゃんの姿や形はそのままでいて、心は狐になってしまうことだろうか。そうすると、今もう文禄ちゃんは狐に疲れてるかもしれないわけだ。文禄ちゃんは黙っているからわからないが、心の中はもう狐になってしまっているかもしれないわけだ。同じ月夜で、同じ野中の道では、誰でも同じようなことを考えるものです。そこで、みんなの足は自然に速くなりました。ぐるりを低い桃の木で取り巻かれた池のそばへ道が来た時でした。子供たちの中で誰かがコンと小さい咳をしました。ひっそりして歩いている時なので、みんなはその小さい音でさえ聞き落とすわけにはいきませんでした。そこで子供たちは今の咳は誰がしたかこっそり調べました。すると文禄ちゃんがしたということがわかりました。文禄ちゃんがコンと咳をした。それならこの咳には特別な意味があるのではないかと子供たちは考えました。よく考えてみると、それは咳ではなかったようでした。狐の鳴き声のようでした。コンとまた文禄ちゃんが言いました。文禄ちゃんは狐になってしまったと子供たちは思いました。私たちの中には狐が一匹入っていると、みんなは恐ろしく思いました。